皆さんご機嫌いかがですか？財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
人いても人いなくても赤とんぼ、人いても人いなくても赤とんぼ、深見健二。
赤とんぼって屈託なく振る舞うんですね。
自然体ですね。
そうですね。
さて財津さん、
はい、
来週の土曜日は9月16日ですね。
はい、
明治23年、西暦1890年の9月16日に和歌山県潮岬、現在の串本市で日本とトルコ2つの国の人の心に残る出来事が起こりました。
1890年といえば今から127年も前ですね。
そうですね、実はこの出来事は1985年のイラン・イラク戦争の時に話題になったんですが、
はい、
財津さんまだ小さかったから覚えてないでしょ。
1890年と1985年、100年くらいの時間の開きがありますし、おまけにイラン・イラク戦争だなんて、これがどんな関係があるんですか？
そう思いますね、では簡単に説明しますね、
はい、
1890年のこの日、トルコの軍艦エルトゥールル号が遭難沈没したのは折からの台風の最中のことでした。エルトゥールル号は国交親善のために来日し、明治天皇拝謁後帰国途中でした。
潮の岬は今でも台風銀座ですもんね。
そうですね、村人は台風の雨の中6人を救出しました。そして翌日までに陸にたどり着いた乗組員はわずかに69人、239人が亡くなり、いまだに368人が海底に眠っています。
それは大変でしたね。
そうですね、村人は負傷者の運搬、医師の手助けや食事の面倒を見ました。
明治の中頃、半農半漁の生活は自分たちの暮らしも楽ではなかったと思うんですが。
そうなんです、この頃の漁村では非常用として家の床下などにさつまいもを蓄えたり、鶏を飼ったりしてたのですが、村人は自分たちの明日のことは考えないで、これら一切を69人のために提供したんです。
今の私たちは当時と比べるとはるかに豊かな生活を営んでいると思うんですけれども、豊かさと引き換えに無心になって相手を思いやる気持ちを忘れかけているのかもしれませんね。
本当にそうですね、ほとんど裸同然の乗組員に家にある男物女物の衣類を、それでも足りなくて子供用の着物まで持ち寄ったそうです。
言葉が通じなくても、人間と人間の心が通じ合った一瞬だったんでしょうね。
そしてその翌朝、このことは政府に連絡されて、日本中に義援金募集の運動が起こりました、
はい、
政府は軍艦を用意して69人をトルコまで送り届けたんです、
はい、
ついでに歴史好きの人もいらっしゃると思いますので、この軍艦には日露戦争で活躍した秋山実之の姿もあったそうです。
そうだったんですか。それでこのお話とイラン・イラク戦争のつながりは？
そこですよね、イラン・イラク戦争はイラク軍がイランの油田地帯を攻撃したことで勃発して、5年後にはイラク軍機がイランの首都テヘランの住宅街にロケット弾攻撃をするまでにエスカレートしました。
それで
テヘランには約500人の日本人が暮らしていましたが、他の国の人々は自分の国から乗り入れている航空機や軍用機で帰国しました。
日本人は帰れたんでしょうか？
それが日本航空は政情不安を理由にフライトを打ち切ってたんです。そして1985年3月17日、イラク軍が突然の通告をしました。48時間以降、イラン上空を戦闘空域として全ての飛行を禁止し、民間航空機であっても攻撃する。
どうしましょう。 では続きは音楽の後で伺います。ダカーポで赤トンボ。道子先生、日本人はテヘランから脱出できたんですか？
最終手段として考えられたのがトルコへの依頼でした。
それで？
話せば長いので結論だけお話ししますと、
はい、
トルコのオザル首相は日本人のためにトルコ航空の特別機を飛ばしたんです。それも日本人を優先したので制限時間に間に合わなくって、救援機に乗れなかったトルコ人約500人は陸路車でイランを脱出したんです。
この判断に批判は出なかったんですか？
はじめのトルコの軍艦エルトゥールル号の話覚えてますね？
はい。
実はトルコでは学校の教科書にこのエルトゥールル号事件が紹介されていて、全国民が知っていたんです。
あ、そうなんですね。
そのためマスコミを含め誰一人としてこの措置を問題にしなかったんです。
日本人である私たちが知らないことを外国の教科書に書いてあるなんて、そしておよそ100年も昔のことを覚えていて恩返しをするなんて、もう人と人の心のつながりは時を超えて生きているんですね。
そうですね。トルコのイスタンブールには東郷平八郎元帥から名付けられた東郷通りとか、日本を意味するハポンという名前の人も多いそうですよ。
そうですか。ではラジオを聞きの皆さん、9月16日にはこのことを思い出してくださいね。それではスバルインフォメーションです。9月16日土曜日は鹿児島宮崎の中高一貫校模試、熊本の県立中模試です。各県の公立中高一貫校を目指す小学6年生の皆さん、各県の出題形式や問題傾向に沿った模試にチャレンジしましょう。それでは
また来週。